アークオーディオ。
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ。この番組は大阪市港区にありますアート情報発信スペースチッコアークがお届けしております。10月の9日です。火曜日、でございます。浅田渉です。毎週火曜日はチッコアークで、行われている、月例のトークサロン、アークトークコンピレーションの模様をお届けしております。今月10月に、お届けしますのは、9月の22日に、行われた、トークサロンの模様をお届けします。今回はですね、地図と記憶という、テーマです。ちょっと一見難しそうなテーマなんですけども、どういったことをやってるかと言いますと、ですね、まあ、地図といえば、皆さんの中で、どういうイメージか、ちょっとわかんないですけども、普通に一般に、売られている、地図っていうイメージがあると思うんですけども、実は、地図は、みんな、自分たちで自由に書いて、なおかつ自分たちで自由に書いた地図っていうのをいっぱいつなげていったら全く見たことのない世界ができるんじゃないかという、とてつもない、そういう夢のようなプロジェクトをですね、やっているグローバルベースプロジェクトの、森さんという方と、あと、地域、に、眠っている本当にもう古い、8ミリフィルムのですね収集をして、そしてそれを公開上映を、してですね、まあ、地域に眠っている記憶資源を、作り出していくというようなことをやっているレモの松本さんというこのお二方を読んでですね、地図とか、まあ、映像とかですね、そういったものを、まあ、どういうふうに、プライベートな記憶、もう個人的に、ここに住んでたから、この場所で昔遊んだとか、そういう個人が持ってる記憶っていうものが、どういう形で地図に落とし込めたりとか、するのかっていうことで、結構実は皆さんの、生活に直接的に、関わってくるような話もいっぱい出てきます。一度ちょっと聞いてみていただいたらなんとなく、でもそんなことやってる人がおるんやなっていうのを分かっていただけたらいいなと思います。それではどうぞ聞いてください。今回は、森さん、大阪地図大学の地図情報学者の森先生のですね、グローバルベースプロジェクトの、紹介です。それではどうぞ。
私はですね、大阪地図大学の地理学教室で、准教授をやっております。森博さんです。私がやってるプロジェクトの名前が、まあ、グローバルベースプロジェクトというふうに、呼んでまして、で、まあ、これは、まあ、どういうプロジェクトかっていうのはなかなかちょっと、いろいろなことがあって話しにくいんですけれども、まあ一つにはその、まあ、グローバルベースという、コンピューターシステムを作っているというのがあります。で、まあ、それはどういうものかっていうと、まあ、最近ですとその、まあ、配られたそのパンフレットのところに映像が映ってますけれども、まあ、Google Earth とか Google Map っていうシステムがあって、まあ、中にはいじった方がいらっしゃるかとは思うんですけども、まあ、そのまあ、Google Earth に非常によく似た、システムを開発します。で、まあ、ただその開発の歴史はですね Google Earth よりもずっと長いです。実は、1999年頃から、まあ、言ってみれば全盛期です。
あ、本当ですか。全盛期です。
まあ、開発、着想して開発を始めたということです。で、どういったところかっていうと、その、まあ、当時、国際日本文化研究センターというところへで、まあ、仕事をしておりまして、まあ、その時にですねその、まあ、センターにあるその古地図をアーカイブせよという、ミッションが与えられまして、まあ、どういうふうにしてアーカイブするかな。まあ、その古地図って言っても日本の古地図っていうのはですねすごい量あるんですよね。 まあ、その時、まあ、京都にあるセンターだったので京都の都市図に絞ろうと思ったんですけど、それは非常に あまりその、仕事が楽になる方向ではなくて、その京都のまず古地図の種類自体がですね、千種類とも、あるいは数千種類とも言われるくらいの量があります。で、まあ一種類につき、まあ当時こう版木で刷ったものがありますので100枚200枚刷られるわけですよね。で、まあ、そのうち何枚が現在まで残っているとしてもですね、多分その京都の古地図だけで現在1万とか10万くらい残っているというくらい、その古地図っていうのはいっぱいある。でそれがですね、その京都だけではなくて大阪もかなりの古地図が残ってます。あるいは江戸もかなり残って、まあ、江戸はその幕府によってある種その地図は統制されていて、あまりその、民間でこうすることができなかったので、まあその公認の切り絵図というものが、あるいはそれのバリエーションぐらいしかないんですけど、逆に少なかったりするんですけれども、非常に有名なその切り絵図というのがあります。まあ、そういった意味でその日本っていうのは実はすごい地図大国だったんですよね、江戸時代から。で、まあ、そういった地図大国の地図がを、まあ、またそのコレクションしてコレクターがいて、うん、まあ、日文圏でもいろいろその古書店 などを集め通してその地図をコレクションして、まあ、それを、まあ、アーカイブせよと、まあ、目録を作って、検索、まあ、図書館のように検索できる、まあ、そこまではいいと思うんですけど、まあ、それをじゃあその、まあ、本とやっぱり地図っていうのは違うと、どういうところが違うかって、やっぱりそのある種その人間が生活してた空間を表しているものであるということなので、やっぱりそれを表現したいなとアーカイブになったんです。そこから、まあ、発想してきたのがそのグローバルベースという仕組みで、まあ、基本的な考え方としてはそのいろんな時代の図面をこう、こう重ね合わせることができて、まあ、図面というのはこう地図ですね、それが現代の地図なんかともその組み合わせられるというものを、まあ、作っていこうと。で、まあ当時ですね、京都プロジェクトという名打って、まあ、その始めました。で、まあ、言ってみればその古地図をアーカイブする方が京都プロジェクトで、でそれを、アーカイブするためのシステムを作るプロジェクトが、まあ、グローバルベースプロジェクトというような形で、当時、始まりました。まあ、それが、まあ、1999年、まあ、10月に日文圏に、赴任したんですけれども、まあ、その直後くらいに、まあ、そういったことを、いろいろ日文圏で議論して、実際にやり始めたということです。で、まあ、その後の話にちょっとしとこうかな。まあ、それで日文献でこうアーカイブをしていったんですけれども、まあ、そのうちにその Google Earth っていうその、まあ、敵が出てきた、ライバルが出てきたという、ことなんですけど、まあ、結構その、日本でもそのマピオンとか、いろんな地図のシステムっていうのが出てきます。まあ、マピオンなんかの方が Google Earth よりも古いと思うんですけれども、そういう意味で、まあ、現在も江戸時代から地図大国だった日本が現在も、まあ、ある意味その世界的に見て地図大国だと、言えると思うんです。で、数年前にはその、まあ、森首相の時代ですね、その、IT 基本法っていうのができて、その中にその電子地図を、整備するぞという内容が盛り込まれて、まあ、まあ、一種その、現在において、まあ、IT の世界でも地図大国になろうということが、まあ、政府のプロジェクトで、進んでいる、まあ、現在もそのアクションプランというのは、生きています、続けられています。まあ、その世界的に見てもですね、その、ほとんどの国っていうのは大体その地図っていうのはそもそも軍事機密だったんですよね。 で、まあ、したがってですね、あんまりその地図を一般人がそのまあ、持てない国っていうのはかなりな軍事体が軍事国家ですけれども、まあ、持てるにしてもその実は売るとかね、自分で地図を作って売るっていうのは、規制されてる国が結構あります。で、例えばですね、その中国なんかはその、100万分の1よりも細かい地図は国外持ち出し禁止なんですよね。で、あるいはそのシンガポールなんかはその地図をむやみにウェブに載せたりとかしてはいけないという、やっぱり規制がかかっています。まあ、ヨーロッパの中にでもそういった規制がかかっている国っていうのは、いくつかあると聞いてます。まあ、そういう意味でその、結構その地図っていうのは、軍事的に重要な位置をする。まあ、その中で、まあ、日本がそのある意味自分の国をの地図をですね、そのインターネットでフリーで配っちゃって外国からでもアクセスできるっていうのはある意味無防備と言えるかもしれないですね。まあ、しかしですね、そのなんでそこまでその地図に対して寛容になったかっていうと、やはりその、江戸時代から続くその天下太平の、まあ、時代が400年間その平和だったというところがすごくあると思います。まあ、江戸時代なんかでもその民間でこう地図が流布していたと、すり師がいてこうどんどんこう民間の地図を出していたっていうのは、まあ、例えば韓国なんかでこう地図っていうと大体その、まあ、19世紀の終わりぐらい1900年とか、まあ、その辺ぐらいからしか地図がないんですよね。しかもその非常にそういう軍事機密的な地図しかなくて、まあ、それを古地図と言っていた、いる面があって、まあ、そういう意味でそのいかにその、日本が平和だったっていうことがすごく大きく影響していると。で、まあ、グローバルベースプロジェクトもですね、まあ、そういった周りの状況が変化してきて、まあ、でもしかしですね、その古地図と現代の地図が重ねられたら、まあ、そのまあ、マピオンとか Google Earth っていうのはその、そこの上に情報を載せようと思って、だいたいそのポイントしか載せられないシステムが多いです、まあ、もっと面的なものでその自分の書いた地図とかね、まあ、そういうのが載せられたらもっと世界が変わるんではないかという方向でその、使えないだろうかというふうに、その考え始めたっていうのがその、まあ、グローバルベースの第二フェーズと言えるんじゃないかと。まあ、ちょうどその日文圏で開発している途中で、そして日文圏から、まあ2年半前に大阪市でしたんですが、その辺ぐらいからですね、その、まあ、現代の地図だとか航空写真、衛星写真っていうのに照準を合わせると同時にですね、まあ、その、まあ、古地図も もちろん今もやってるんですけれども、そのまあ、一般の人が書いた地図っていうのは載らないだろうかというふうに、まあ考えて、準備を進めている段階、まあ、ところがですね、これ意外と大変なんですよね。その、まあ、その地図を専門としている人っていうのはその、割とすんなりと理解できるしできると思うんですね。その、まあ、それだけでも多分その Google Earth なんかではその専門としている人でもその Google Earth に自分の地図を載せるというのはできないですから、かなりアドバンスな話だと思います。まあ、例えばその、考古学の発掘の図面なんかをこう入れたりとかですね、するのは、まあ、我々のシステムじゃないとできない。まあまあ、僕はもっとだけどももっと一般の人にはね、その空間の自分たちの身の回りの空間を載せてほしいなと思っているんですけども、実際はですね、まあいろいろな人と話したりしてる、やっぱりその地図っていうのはですね、まあ、地図が、読むのが難しいっていう人が、いたりしますけれども、地図ってよく考えてみたら空から見た図面なんですよね。 で日頃皆さんが私もですけど生活してる時っていうのは自分の地域っていうのはその こういうふうに横で見ているもんであって上からこうやって見ることってまずないわけです。その差っていうのはね 実際すごく大きいと思うんですよね。その 空に登って、まあ、例えば飛行機とかに乗ってその空から自分の街を 見たことがまあ時としてあると思うんですけど、その時に自分の家がどこかって分かんなかったりするんですよね。日頃暮らしてる世界のはずなのに自分の家どこだろうとか言って、かなりその地図を読む力、それある意味その、素人でなくてもその例えばパイロットでもすごく難しいことだと聞いてます。つまりその、有視界飛行ってよく言いますけれども、その自分の目でこう飛行機の上から自分の目で位置を確かめながらその飛行機を飛ばしていくパイロットっていうのは相当訓練を積んだある意味その軍事パイロットみたいな人でないとできないとよく言われます。それはやっぱりその地上で見ている世界と上から見た世界っていうのは相当大きな差があるっていうことです。まあ、しかしですね、その逆に言うとその空から見た自分の世界っていうのはある種その、非日常体験なんですよね。例えばその、そうですね、まあ、関空から飛び立つとあんまりよくわからないんですけども、伊丹空港から飛び立つと、まあ、方向によるんですけども、まあ、池田の上の方を通る場合と、もう一つはその、梅田の上ぐらいを通ってこう旋回していく時があって、梅田の上あたりなんか飛ぶと、まあ、梅田のそのニョキニョキ立ったビルとかですね、こう淀川がこう流れていくところとかですね、こう上から見えるわけですよね。まあその時その梅田の街を歩いている時と全然雰囲気が違うっていうのはその、結構その、まあ、新しい体験だったりしますね、はい。まあ、そういう、上から見た時っていうのはすごく面白いんだよ、うん、で逆にじゃあ自分たちの世界を住んでるとこ上から見たらどうなるかっていうのを、皆さんに書いてもらったら面白いんじゃないっていうのが、まあ、一つは、あります。まあ、そういう、まあ、そういうことですね。まあ、その今試みとしてやってるのがですね、まあ、ココルームの上田さんと一緒に、はい、そのいろんな人に地図を書いてもらうというようなプロジェクトをやってます。まあ、それはその、まあ、地図を書くとなると、まあ、専門家がこういろんな測量等々の知識を持ってして書くもんだというふうに、まあ、思われがちなんですけども、まあ、もう地図っていうのは、まあ、江戸時代のその古地図を書いた人だってその測量の知識持っているとは限らなかったわけだし、まあ、ほとんどの人は持ってなかった中でこう自分の地域を書いてるわけですよね。まあ、だから現代の人だと同じことできないわけはないわけです。まあその、まあ、これぐらいの、まあ、部屋にですね大きな、まあ、障子紙貼り合わせて大きな後でお見せしますけれども、真っ白な紙を作ってですね、まあ、その上にこう絵の具で、まあ、最初ちょっとこう大雑把に線路とかを入れておいて、まあ、そこにこう子どもだとか、まあ、大人もですね、集まってその自分の地域書いていくと。で、まあ、当然その地図を書いたことがないのでどこからどういうふうに書き始めていいかわからないというようなことになるわけなんですけど、まあ、もうそこはねそのもう思い切って書きなさいと書いた場所が間違っててもいいじゃないですかと、あるいはもう空想で書いたって構わないじゃないですかと、未来こんな自分たちの街がこんな風になってほしいというふうに思いで書いてもらったら全然それで構いません、いうふうにしてですね、わっとみんなでこう書き始めると意外とこうみんな書き始めるんですよね。でまあその地図らしからぬ地図にはなるんですけれども、中にその緑の公園があったらいいなとかね、それからその綺麗な池があったらいいなとかね、まあ、そういったその、 まあ、自分たち生活している自分たちの思いっていうのがそういうところにこう乗ってくるっていうのが非常に面白いことだなと思ってて、まあ地図っていうものがそんなに、その専門的なもんでないということを、理解してもらうきっかけにもなったらいいなというふうに思ったりしてます。で、あとですね、まあ、これが、子どもたちの描いた地図っていう、まあ、先ほどお話ししました。
ちょっとあそこに貼ってるやつ、
一つはそうですね、
あの貼ってる水色と白のでかいポスターがコルーブというところで森さんがワークショップされて作った地図の、
はい、アクセスできるかな、ちょっとね動かしてみますね、
はい、
これは今ネットワークでつなげてですね、これまあ画面でポッと見せるとあんまり大きさ分かんなくなっちゃうんだけど、ちょっとあのウェブでよくないの大きさ分かんなくなっちゃうっていうのが今と思うんですけど、これ実を言うと、8畳くらいの広さがあります。まあ、こうずっとこう拡大していくとですね、まあ、ここまでこうみんなこうなんか運動場を作って野球してるところとかですね、まあ、横にはこうなんか湖なんだか海なんだかあったりとかですね、まあ、こういった、地図をこうみんなで絵の具で描いたりします。
これはどこがモデルになってとか、
これはですね阿部野なんですよ。阿部野だったはずなんですよって言ったらいいのかな、はい、ここにですね天王寺の駅があるんですね。これ天王寺の駅のつもりなんですよ。
実際のやっぱりそういう象徴的な場所にちゃんと入ってるわけなんで、はい、
そうですね、うん、まあ、ところがですねその天王寺の駅の、ここら辺にですね海ができちゃってやっぱりねみんなその人工物を買って、まあ、人工物もあるんですけどね、だけどもやっぱり自然の風景を描きたいと皆さん思うみたいで、お魚が泳いでたり、だけどちゃんと
だいぶ水浸しですよねカメラは
やっぱり皆さん水を求めてるんですね。まあでもお墓があってこう幽霊がいたりとかね、まあこういう、まあ皆さん本当に自由に描いて、まあ、2日間、1日朝1時朝じゃないお昼1時からスタートで、5時まで、安倍の文化会館だったかな、安倍の市民センター、
国民センター、
はい、でやったんですけども、1日目、4時間ですよね。でまあ書き上げて2日目、やっぱり4時間でこういろいろ短冊が ありますけど、それを貼ったりとか折り紙貼り付けたりとか、まあその4時間もやったら飽きるかなとか思ったんだけど全然ダメね。なんか5時になってもう終わりですからとか言ってもみんなこうやってて後片付けになかなか移れないっていう状況ですね、それぐらいやっぱりこう書き出すとやっぱり面白いで、しかもその自由に書くあのかけて、その、なんかその美術だとか図画工作で絵を描きましょうっていうと、なんかこう綺麗に描かなきゃいけない、あるいは造形的にきちっと描かなきゃいけないと思うのが、これめちゃくちゃでも何でも描けるんで、その美術が嫌いな子がねやってきて、なお母さんが後でそのうちの子美術嫌いだったのにとってもこれでなんか伸び伸び描いてるのを見てびっくりしたというようなね話をしてたりします。あ、もう一つ、ちょっと時間がおっしゃってるかな、
いやそれ最後に紹介していただいて、
はい、まあちょっとあれをちょっと、見せしたいと思うんですけど、はい、ちょっと回す、これがあれですね、まあちょっとこう、まあこんな大きさですけども、まあこれもこう、ズゴーっとズームインするとですね、 まあ、こんな具合にこんなところにですね、まあ、これはなんか人工物が、あ、ちょっと見えない、
地獄って書いてますね、これ
地獄って書いてます
ね、地獄って書いてありますねと思ったら、ここら辺にこうブランコがあるんですよこうなんか街になって
ブランコになってますね、
とんだ林って書いて
あるとんだ林って地獄があるんですよ、もともと住んでましたけど知らんかった
ね。これもですね、ココルーム の、 あの舞台の上、舞台の上 全部くらいですよ。だから7メーターかける8メーターぐらい、
ちょうどだからここの3分の2ぐらいのこの部屋の大きさの地図を描いたってことですね。
でそれを1ヶ月間ほっといたんですよね。そしたらみんなココルーム、たまたまそのなんかイベントがなくてほっとけたんですけど、そこに子供が来たりおじいさんが来たりして、来ては描いて帰って、まあ、来ては描いて帰ってって言って、延べ100人ぐらいが描いたっていう話をしてました。まあ、それでまあこういうふうに、まあ、地獄があり冥土があり、一方でその富田林があるという、まあのが出来上がったと。まあこれもこう要するに心象 現実っていうのがこう言い混じった地図です。まあでも江戸時代の地図だってね、その世界地図の中にその当時その 全世界全然分かんないですからね。その、まあ当然その本当にある国と一緒にですね、手長国、足長国とかね、女人国とかね、条約国とかね、そういう想像上の国もね書かれてたりする。まあそういうのと比べたらこれも同じようなものではないかというふうに言えます。まあじゃあちょっと一旦ここで止めようかな。
そうですね、はい、じゃあ、はい、ありがとうございます。
はい、聞いていただきました、アークトークコンピレーションの、地図と、私的記憶、今回は、ゲストにですね、大阪市立大学の、地図情報学者の森、博久先生、そして、記録と、表現とメディアのための組織の松本敦さんに、来ていただきました。とりあえずですね、前回10月2日の、配信と、で松本さんの紹介をさせていただいて、今回は、森さんのグローバルベースプロジェクト、みんなで、自由に、個人的な、記憶とかも含めた地図、自由に地図を書いてそれをつなげましょうという、まあ、簡単に言うとそういうことなんですけども、プロジェクトをやっている紹介でした。まあ、地図といえば、ね、確かに、まあ、日本では結構自由に扱ってるんだとは思うんですけども、森さんの話だと、国によってはまあ非常に軍事機密的な、こととか政治的なことが色濃く、地図には現れているので、国外に持ち出したら、ね、罰せられるとか、インターネットに、それこそ Google、マップとか Google Earth みたいにいろんなありますけど、あんなネットを使ってどんどんどんどんむやみに地図を上げたら法律に引っかかるとか、そういうふうな規制をしている国もたくさんある中で、比較的日本っていうのは、まあ、江戸時代の時からも、もうバンバンバンバン民間レベルで地図を、割と自由に出してきた国なんです。それでも自分が書いた地図が出版されるとかパブリックに、みんなの元に渡されるっていう感覚はあんまし皆さん持ってはれへんと思うんですね。どっか買い物に行くときに友達に、どっかのスーパーの地図を書いてあげるとか、それぐらいのことはあると思うんですけど、でもそれぐらいのことの実は、どっかのノートの切れ端に書いたような地図っていうものをですね、実はいろいろこうアーカイブしていって、既存の地図上のシステムに乗っけていくと、全く違う世界っていうのが、そこには現れると。政治的でも軍事的でも、そういう意味、で作られたものでない非常にプライベートな地図の集合体として新しい地図が生まれるんだと、そういう、グローバルベースプロジェクトの可能性について、またその地図を描くことは表現だということですね、子どもたちがワークショップで地図を描くというプロジェクトを安倍野の区民センターで、現在森先生行っているんですけども、そういう、まあ、アートであるかどうかっていうことはさておき、地図を描くこと自体が表現であり、どんどんどんどんみんな自分たちの思うような地図を描いたらいいんだということを、ちょっとメッセージとして、伝えていただいたと思います。 ということで今回、森先生のグローバルベースプロジェクトについてお話をいただきまして、次回は、松本さんの、映像の、アーカイブ公開プロジェクトアハプロジェクトと、グローバルベースプロジェクトを、含めて、共に対談をしていただくのが、10月の、16日の火曜日に、放送されますので、ぜひそちらも楽しみにしていてください。ということで、本日10月の9日は、こういった内容をお届けさせていただきました。明日10月の10日の水曜日は、カエルさんの日常露天掘り、滋賀県立大学人間文化学部准教授の細間博道さんの、アートボイスコラムをお届けします。今回のテーマは鼻歌ということで、いろいろまた細間さんがブツブツブツブツ、お話をいただいてますんで、ぜひ聞いてください。ということでまた明日お会いしましょう。アークオーディオでした。